クロニクル。
タレント多く、才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。この番組では一人一人に秘められた才能を見つけ、その才能を生かして自分らしい仕事や人生を作っていくためのヒントを発信していきます。こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表のタカチンこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。タレントオークシーズン2第15回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は組織の中で才能を生かすにはどうしたらいいのかというお話でして、一部ネタバレも含むので、
そうですね、
ドラマのですね、不適切にも程があるで語られた話も少し言及しましたね、
はい。
まあ、これちょっとあの一部ネタバレが含まれるんで、第14回聞くときはそのドラマ見てない人はちょっと注意して聞いていただけると嬉しいなと思うんですけど、
はい。
まあ、確かにあのドラマそうですね、本当にあの相互理解の話でしたね。
うん、多様性と相互理解にまとまる話だなと思ってまして、
うん、
まあ、だからその解決策がそこの寛容っていうワードだったなっていうのがすごい、オチとしてはすごいって思いました。
そうですね、
あれ作った人すげーと感動しましたね。
うん、工藤官九郎さんはすごいですね本当に。まあ、あとね、昭和のハードコアさとその令和の優しさっていうんですか、
うん、
まあ、それはね両方ないと仕事が前に進まないなっていうのは思いましたね。
そうなんですよね、
うん、
いや実際僕は昭和生まれじゃないですけど、
はい、
昭和感で仕事は結構うまくいくことが本当に多くて、
はいはいはい、
でも令和感も重要じゃないですか。
ですね、
自分らしさとか尊重とか多様性とか、
うん、
だから今一番難しいカオスな時代に僕らは仕事してる感じがしますけどね。
そうですね、だからまあ常にあのエントロピー増大じゃないですけど、今の状況がカオスになってないかっていうのを常にモニタリングしておくっていうのが必要になってきますね。
いや大事だと思いますね。
はい、
そんなカオスをカオスじゃなくする一つの施策として今日はテーマを持ってきました。
ああいいですね。じゃあ教えてもらってもいいですか今日のテーマを。
それがチームにおいてのバリュー設計の重要性というテーマです。
なるほど、バリュー設計ですか。
はい、あの以前にもコアバリューっていうのを才能から見つけましょうっていう話をさせてもらったと思うんですけれども、
はいはいはい、
まあ、そこに関連するそのチームにおいてはじゃあどういうバリュー設計をしていったらいいのか、そしてなんでバリュー設計が重要なのかっていう話を再度させてもらえたらなっていうふうに思っています。
はい、わかりました。
バリューっていうと野村さんなんかどういうイメージを抱かれますか。
まあ、バリューなんでよくミッションビジョンバリューとか言うじゃないですか。
はい、
でミッションビジョンバリューでなんかこうありたいっていうのがミッションで、でビジョンっていうのがこうやりますみたいな、
うん、
のでバリューはなんかこう推奨される行動様式みたいな言い方がされるのかなと思ったんですけど、
はいはいはい、
なんかよくあの3階建てで話が進みますよね、ピラミッド構造で。
そうですね、はいはいはい、
というようなイメージですね。だからまあ、 あのこういう行動がこのチーム組織においては推奨されるよっていうのが割とバリューかなと思ったんですけど。
ありがとうございます。もう本当にまさしくそれがバリューの定義に近いのかなっていうふうに思うんですけれども、
はい、
まあ、バリューって例えばクレードとか他の表現もあったりして、行動指針っていうものになったりとか、
はい、
あとはその会社がすごい大切にしている価値観ですよっていうことの意思表明だと思うんですけど、
はいはい、
まあ、そもそも会社がなんでバリューをちゃんと作ってるのかっていうと、まあ、そしてそこから会社がバリューを作ったらそのバリューに沿ったチームのバリューとかを作ってる会社さんもありますし、
はい、
自分の事業部はこういうバリューでやっていこうねって言ってチームを一体化させるためにマネージャーとかがやってらっしゃるケースとかもあると思うんですけど、
はい、
まあ、いずれにしても絶対あった方がいいと思ってて、
うんうんうん、
でなぜやってるかというと、バリューっていうのはある意味約束に近いものなんですよね、
はい、
こういう約束のもと働きましょうっていうものだと思っていまして、うん、その約束を土台にこういうコミュニケーションも取っていくし、こういう仕事の進め方もしていきましょうねっていうピラミッドの土台となるものっていうのがバリューになります。
うんうんうん、
ただバリューがもし定められてなくて多様性ってだけを尊重した組織だった場合、どういう組織になっちゃうかっていうと、めちゃくちゃ論理的な思考を許されているがゆえに、
うん、
すごいエモーショナルな人たちとバッティングしすぎていやいや進める成果を出すためには絶対に全部冷静にロジカルに言語化されたものでしかやっちゃいけないでしょっていう派と、
はい、
いやいや非言語の中にも正解があって直感も大切にしていこうじゃないかっていう人たちがいた場合って、
うん
うん、もう合わないっていうか
まあそうですね、
コミュニケーションとして崩壊してる、
はい、そんな感じしますね。
であるんですよやっぱこういう現象って、
うんうんうん、
なので約束として土台としてバリューの中に論理も大切にしよう、 でも感情も大切にしようって言えるのか、
うんうんうん、
いや論理だけを優先しましょうって言い切ってもいいと思うんですよね。
はいはいはい。
なので何を約束として置いとくかっていうのがバリューなので、
うん、
そこがちゃんとまず作れてるのも大事なんですけど、バリューあるけどバリューの意味よく分かってないってきっとよくあると思うんですよ。
はいはいはい。言葉としては分かるんだけど、それがどういうことってことですか？
そうですそうです、
うんうん、
なんであのバリューが設計されたのかっていうストーリーですね、
うんうんうん、
これを結構会社さんが従業員の皆さんに伝えてないとかっていうケースがあったりとかしますし、
うんうん
う
ん、
そういうパターンは合ってないようなものだと思うので、
はい、
背景をちゃんと説明する会を作ったり、バリューが浸透するようなワークショップをしたりとか、
うん、
自分の中に体感として落とし込めるようなものとしてやった方がいいかなと思っていて、
これはねでも本当にそうですね、
うん、
まあミッションビジョンも同じだと思うんですけど、字面でしかないんですよねそれって。
そうですそうです。
そう、字面でしかなくて、まあある意味一人一人がそれをこう解釈してくださいっていう、そのなんていうかこう幅の広さっていうのを持たせるために、あとはその時代状況が変わってもこれが変わらないように、まあ、その意味でそのあえて抽象的な言葉を使うっていうパターンが多いんですけど、
うん、
でもそれってともすると、え、これ何なんだっけ、じゃあ具体的にはこれどういう行動のことを指すんだっけっていうのが割と分かんなくなるんですよね。
分かんなくなるんですよ。
分かんなくなりますよね。なんか社会にとっていいことをしましょうみたいなことが書いてあっても、社会にとっていいことって何って感じじゃないですか。
ああ、そうそうそうそうそうそう、
ね。
はい。
だからそうすると定期的に、まあ、それこそ前回の組織の状況を常に望ましい状態であり続けるようにメンテナンスをしましょうっていう話と一緒で、バリューに関してもみんなが割とこう分かってるかどうか、腹落ちしてるかどうかっていうのを常にメンテナンスしましょうって話になってくるわけですね。
そういうことです。かつですね、パーパスとかビジョンとかミッションよりもバリューの方が重要です。
ほうほうほう。
もうこれはなんかもう断言できるんですけど、
うん、
ビジョンは大事なんですけど、ビジョンに 100% 共感して入ってくる人なんてそうそういないんですよ。
ああ、なるほど。はいはい。
どうせ変わりますし、個人の欲求とかなんて、うん、共感度とかって。ただ価値観ってそんな変わんないじゃないですか。
はい、
人生の中で、
うん。
なので価値観が共通認識で持ってて、まあビジョンにまあまあ共感してくれていれば、結構モチベーション高く働けるんですよね。
はい。
なぜかって価値観が一緒だと楽しいから、居心地がいいから、
うんうんうん、
うん、だし同じ考えを持った同じ哲学を持った人たちで働けば、ある程度の一つのことを成し遂げるというのはそう難しくないんですよね、
うんうん、
なのでバリューの方が結構重要だと思ってまして、以前にご紹介したビジョナリーカンパニーゼロではですね、
はい、
コアバリューパーパスミッションって言ってるんです。いや、つまりコアバリューが土台にあるんですよね。
ああ、なるほど。コアバリューパーパスミッション、はいはい。
コアバリューが価値観の共通認識、
はい、
でパーパスが理念とかビジョンに近いものですね、一般的な、
うんうんうん、
でミッションというのは目標に近いものを指しているんですけど、
はい、
ビジョンミッションバリューだと3つ目に優先度が高そうに見えるけど、
そうですね、逆ですね、順番が
逆なんですよ、
うんうん、
それぐらいコアバリューっていうのはすごい重要でして、
はい、
コアだって言ってるぐらいなんで、それをちゃんと言語化して浸透させるってことが、まあ、重要なんですけど、
はい、
このコアバリュー設計はチームとか組織の規模感によって結構設計の仕方が変わると思っていまして、
うんうん、
で例えば1人から30人ぐらいの規模感だったら、もう絶対おすすめは代表1人で作ってくださいっていうのを毎回口酸っぱく言っております。
なるほど。ちょっと余談になりますけど、この話をタレントーク、まあ、まだサイっていう名前でしたけど、
はい、
の最初の方に聞いて、私1人で作りましたよ、この会社の MVP。
あ、本当ですか、すごい、さすがです。
そう、誰にも相談せずに、まあ、もちろん壁打ち相手になってくださった方は外部の方にいらっしゃるんですけど、
はい、
メンバーには相談せずに1人で作りましたね。これは
めちゃくちゃいいと思います。嬉しいです。
生かしましたこのトークを。
はい、はい、以前ね30人規模の才能起業家になろうっていうところでお話をさせてもらったので、
はいはい、
まず一人で作ってくださいっていうお話をしたと思うんですけど、
うん、
自分の一番働きやすい環境が整ってない限り、やっぱり代表になった意味があまりなくて、
うん、
自分が最終的に働きづらくなると居場所がいなくなって、
はい、
で代表のエネルギーが下がったりパフォーマンスが下がったら会社は倒産するので、
そうですね、
なので最初は少ない時は一人で作ったのがおすすめ、
うん、
ただ30人規模から300人規模になった時に一人で作ると何が起きるかというとですね、
はい、
私たちのことを尊重されてないっていう事件が起きるんですよ。
そうですね、そういうことですよね。
はい、まあただそれでも一人で作った方が本当おすすめなんですけど、
はい、
こういう時はですね、事業変化に耐える人材っていうのが結構重要なポイントになってきます。
ほうほうほう。
要は30から300人規模って事業変化がめちゃくちゃ起きる可能性が高くて、
うん、
ビジネスモデルも変わる可能性があるんですよね。
そうですね、うん、
なのでコアバリューとパーパスにだけ共感してくれたら、あとは事業変化に耐えうる人材だったらなんとかなるっていう風な感じになってくると思うので、
はいはい、
変化に強いというかそっち系のバリューは結構マストで入れといた方がいいことが多くて、
うん、
これは社長の意思とか会社の意思と関係なく入れといた方がいいバリューですね。
なるほど。変化、常に変化し続けるみたいなことですね。
そうです、柔軟に対応しようとか、
はいはいはい、
大きな変化があっても恐れないとか、
うん、
であとコンピテンシーっていう優れた人材っていう定義なんですけど、
うんうんうん、
成果を出す優れた人材っていうものを、その会社なりのコンピテンシーっていうものをちゃんと作って定義していくっていうのがすごい重要で、
はい、
でコンピテンシーっていうのは、まあ、要は成果が出してくれてこういう人材が増えたらいいよねっていう人材ってもう30人から300人規模で回してたら見えてくるはずなんですよ、
はいはい、
これを社長と人事が喋ってこういう人材がいいよね、こういう人材に入ってきてほしいよね、マネージャーにはこういう人を求めるよね、
うんうんうん、
クリエイターにはこういう人を求めるよねっていう風に多分定義ができてくると思うので、
はい、
でそこに眠っている共通の価値観ってなんだろうねっていうのを割り出していって、
うんうん、
こういう価値観を持った人ってこういうコンピテンシーを持ってるよね、こういう能力を持ってるよねっていうのが分かってくると思うんですよね、
うんうん、
っていうのを話し合って作るっていうのがおすすめです、まあ、会社を成長させるための価値観ですね、
はい、
まあ、その時でも社長がまた言いづらくなったらかわいそうなので、
うん、
社長が絶対に言いやすい組織っていうのも一応頭に念といてもいいと思います。
そうですね、まあでも確かにね、起業したのに自分が作った組織に言いづらいとか、まあ、悲しいですよね。それはね、
悲しいですけどね、結構あるんですよ。
結構ありますか？そうですか、
結構相談来るんですよね。
あ、なるほど、そうなんですよ、
はい、経営中毒の番組じゃないですけど、社長にはみんな孤独さを感じるっていうじゃないですか。
うん、そうですね、はい、
あれなぜかっていうと、だんだんとみんなの価値観で形成されてっちゃって、人格が個人から法人に移っていくからなんですよ。
なるほど、そういうことですか。
はい、
最初はね、あの一人社長の時はほぼ個人イコール法人ですもんね。
そうです、
うん、でもそこから仲間が増えていって、で、まあ、30人とかになるともう自分がそれこそもう30分の1だから、そうすると自分じゃない部分の人格の方が強くなってきますよね。
そうです、だからカルピスと一緒でして、原液は薄まっていくので、
うん、
最初に革新的な原液を作っとかないとレシピは反映されていかないんですね。
あ、なるほど。
なのでちゃんと作っといた方がいいっていうのが、一人目でやった方がいいってことなんですよね、
うんうん、
そして、まあ、300人以上の組織になってきた場合、もうこれは結構株主もステークホルダーもたくさんいたりとか、いろんな人材が集まっているので、
うん、
もうここは確立した事業内容の方針に沿ってどういう人材像をいるべきかっていうのをさらに定めた上で、僕はだから柔軟性とかよりもどちらかというと維持をするとか保守的な観点も含まれてくるかもしれないので、
うんうん、
まあ、そういった観点も含めてバリュー設計を考え直すっていうのがすごい重要で、
うん、
会社とかが統合とかされたらさらにバリュー設計って考え直す必要があるので、
はいはい、
よくあの合併とかするとまた文化を作り直すとかって結構大変なことになるんですけど、そういうのが必要かなっていうふうには思っています。
そうですね、
まあ、でもこれやらないとですね、本当に失敗するというか事件が起きるの で特に少人数が少ない時は、以前にもご紹介したいろんな手法があるので、それはその時のエピソード聞いてほしいんですけど、
うん、
特に重要なのが、受け入れられない価値観とか受け入れられない人材たちっては誰なのかっていうのを、初期の方は超言語化した方がいいですね。
なるほど、ネガティブチェックこそちゃんとすると
絶対やった方がいいです。
うん、
かっこいい価値観はいくらでも出せるわけですよ。
はいはい、
突き進めとか、
うんうんうん、そう
です
ね、そう
です
ね、
常に01の気持ちでやれとか言えますけど、例えば受け入れられない人がどういう人か、シンプルですけど納期を守れないとか。
ああ、はいはいはい、
だから約束は守ろうって価値観できるじゃないですか。そうすると逆転すると、
そうですね、うんうんうん、
こういうふうに絶対受け入れちゃいけない人材っていうのを言語化するっていうのが本当に重要すぎて、意外とやってないなと思います、
うんうん、
でこれやりやすい方法は、すごい心苦しくなるんですけど、バイネームで見つけることですね。あの人どう働きたくない、あの人の要素って何の要素だっけってやるとめちゃくちゃ想像がつきます。
あ、それはね、絶対に表には出せないんですけど、でも方法論としては重要ですよね。
重要ですね、
まあ、明確に多分世の中で、まあ、すでにいる社員の方々はないにしても、外にいるわけですよね、そういう人がきっと。
あ、そうそうそう、自分の社員さんとかは結構好きで、
うん、
そんな人一人もいませんよっていう人結構いるんですけど、
はい、
会食とか行ったりとか、
うん、
他のとこで現場で見つけちゃった時に、こういう人と働きたくないなって多分あったりすると思うんですよ。
そうですね、
そういう人を想像していただくのがいいのかなと思いますね、
うんうんうん、確かにな。私の場合はだからね、多分そこで言うと、世の中にまあ価値を返すっていうのが結構バリューに入ってるんですよ。
おお、野村さんっぽい。
はい、ぽいっすよね、多分。
ぽいです、ぽいです。
価値を返すっていうのが入ってるから、多分そこがない人、つまり根本的なところでそこをどうでもいいと思ってる人は多分合わないんですよね。だからそれで言うと、まあ、さっきのネガティブチェックじゃないですけど、と思いましたね。だから一番そこは差が出そうだなと思った部分ですね。
だから要はテイカーで価値をもらってばかりで価値を返そうと思ってない人は本当に絶対合わないってことですよね。
そうですね、うん、 少なくとも仕事としてやった分だけの価値はやっぱ返さないとねっていうのは思いますけどね。
ああそうですよね、
うん、
だからこそ野村さんはその仕事の信頼ができていって、野村さんと仕事をしたらちゃんと本気で取り組んでくれるってイメージがあるんでしょうね。僕も野村さんの最初からのイメージそれですもん。
あそうですか。
はい、責任は必ず果たすっていうイメージが強いです
そうっすね確かにそれはまあ大きいかもしれないですね、
うん、
成果が出る出ないっていうのはその時の結構運によるところもあるじゃないですか。
はい、
その思ったように反響があるかっていうのはその時の運によるんですけど、まあ、少なくとも責任を果たそうとする姿勢は崩さないようにしようとは思ってますけどね。
あそうですよね、
うん、そこはね振れ幅なくできることなんで、
うん、
結果っていうのは振れ幅が生じると思うんですけど、こっち側の姿勢はね振れ幅なくできるはずなんで、そこはやろうと思ってますけどね。だから、うん、結構自分の会社だとそこが今の話聞いてなんとなく頭に浮かべたんですけど、大きいんだろうなって感じはしましたね、
うん、なのでできた完成形のバリューを見た時に、
はい、
逆転させると誰に入ってきてほしくないんだっけって考えるパターンでもいいので、
うんうんうん、
それがちゃんと言語化されてて、あ入ってきてほしくない人のバリューがないぞってなったら追加した方がいいですね。
あそういうことですね、
はい、
その裏返しをちゃんと入れとこうってことですね。
そうです、そうです、
はいはいはい、確かにな、絶対言えないけど、あのよくインターネット空間に現れる人でこの人とやりたくないなっていう人いますからね普通に。
あ、はい、いますよね、 X とかでたまに流れてくるとき。
そうなんですよ、あこの人の顔あんま見たくないなっていう人ってやっぱいるんで、
うん、
でもそれが違和感の原因が何なのかっていうのは確かにちょっと考えてもいいんでしょうね。そこに自分の本音が含まれていそうなんで。
あそうなんですよ、あのバイネームで想像しないと違和感とか言語化できないんですよね。
はいはい、
なぜあの言動が嫌だったのか、なぜあの行動が嫌だったのか、そこには自分の価値観と相入れない価値観がその人に持ってて、
はい、
その人が悪いわけではなくて自分と相入れないだけなので、
うんうん、
ってことはこだわりの価値観なんですよね。
確かに、
なのでそのこだわりの価値観っていうのがバリューに乗せないと反映されていかないし、
うん、
でそれを言い続ければそのバリューに共感してくれた人たちが入ってきてくれるので、同じこだわりを持った人たち、近い人たちが集まってくるはずなんですよね、
うんうん、
自分の場合はあの愛情ドリブンっていうのがもう曲げられない価値観なんですけど、
うんうんうん、
自分に対する愛を注ぎまくんないと人に優しくできないっていう価値観でして、
はいはい、うんうん、
だから人に優しくしようとする前に自分を癒してくださいっていう価値観なんですね。
なるほど、はいはい、
だから自己犠牲して辛そうな人とは僕仕事できないんですよ。
うん、
僕のために働こうとした人とやめてほしいって思うんですよ、
はいはいはい、そういうことですね、自分を大切にしてくださいってことですね。
そうですそうです、それができるようになったら一緒に働きましょうっていう大前提なんですけど、
うんうんうん、
じゃないとなんか辛いんでねお互いっていうのを僕はこだわり持ってるんだなと思って作ってます。
はいはい、あいいですね。そっか、このやり方やると具体的に何が NG かっていうのが分かりそうな気がしますね。でその裏返しで何を本当に自分は大事にしてるのかっていうのが分かりそうですね。
そうですね、まあ、そんなような形で、
はい、
バリュー設計すごい重要だっていう話を今日はさせていただきました。
はい、ということで今回はですね、チームにおいてのバリュー設計の重要性というテーマをお話しいただきました。
はい、
まあ、そうですね、本当にあの行動指針、まあ、この行動っていうのは推奨される、逆に言うとこの行動は相入れないっていうのを決めとくとブレが少ないですね。
いや本当絶対ブレないですし、
うん、
いい採用できると思いますよ。
そうですね、
いいチームが絶対できると思います。
やることは変わるんですよね、その時々ごとに。
うん、変わります、変わります。
うん、ミッションビジョンバリューじゃなくてバリューから決めていこうという話ですね。
バリューだけは変わらないんで、ミッションとパーパスは変わるかもしれないんで、
う
ん、
そうですね、だってね、分かんないですけど AI で世界を変えるみたいなことを例えば言ってたとすると、まあ、そのテクノロジーって結構陳腐化するんで5年後には古くなってるとか全然ありますからね。
AI とか終わってるツールかもしれないですからね。
そう、陳腐化してる可能性はねあるんで、
うん、
ということですよね。
はい、そういうことです。
はい、ではでは続きは次回いきたいと思います。
タレントーク、才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォロー、チャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。また X でハッシュタグタレントーク、すべてカタカナで感想をポストしていただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。